こんにちは。
沢です。
ミオンです。
ゲンです。
シヤです。
この小学生4人と高校1年生の私、マー君でお送りします。暮らし楽しむ親子すくすくプロジェクト。この番組は子どものより良い育ちを支えるコミュニティスペース、みんなの身の上プロジェクトに集まった僕たちが、エコと防災をテーマに取材やインタビューを行い、子どもだけで作る京都府地域メディアネットワーク特別番組として京都府の協力でお送りします。今日明日と2日連続でお届けしますが、1日目の本日はエコをテーマにお届けします。じゃあまずみんなエコについて、まあ、学校で勉強したと思うけど、何やったか覚えてる？
覚えてない。
あんまり
覚えてない。
ゴミ出しの、練習をした。
ゴミ出しの練習やった？そう言われたら思い出した。あ、なるほどね。じゃあ家の中で、みんなのそれぞれのお家の中でエコについて何か実践してる、
やってること。お風呂の残った水を洗濯機に使ってる。
ああ、やってる？
やってる。
あ、結構やってる人も多いのかな。
分別。
あ、ゴミの分別ね。なるほどなるほど。じゃあ家以外でも学校とか、
キャップ集めて、ペットボトルのキャップ集めて、数えて
700、800ぐらいあった
ら、集まったら
一つのワクチンに変わる。
なるほど。で、そのワクチンはどこに行くの？
なんか日本じゃなくて、なんかお金がなくて、
病気
でなんかワクチンがないところの国に
送られる。
ああ、だからほんまやったらペットボトル飲んだ後捨てる、そのキャップの部分を寄付っていうか集めることによって、そのワクチンで誰かの命を助ける、そういうこと。なるほど。じゃあ今からね、みんなでエコについて考えていこうと思うんですが、その前にここで、この収録をしている千北スタジオでぐるりプロジェクトというエコプロジェクトを主催されている大人の方をアドバイザーとしてお招きしたいと思います。水野先生、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、水野です。
はい、じゃあまずこのぐるりプロジェクトってどんなプロジェクトなんでしょうか？
ぐるりってぐるぐるいろんなものが巡るというか回るというか、あのこのぐるりプロジェクトは僕たちの身の回りのいろんなものが作られて使われて捨てられて、またそれが分解されて資源に一部なったりとか、またそれで新しいものが作られて使われて捨てられてって、こうぐるぐる巡る関係をちょっと楽しくできないかなというので、もうゴミだな、いらないなというものを使って遊ぼうかなと、そういうことをやっています。
どんなものが集まってるかというと、はい、例えば、木工所で家具作ったりするじゃん、そうすると端材が出るでしょ。
ああ、でも
使わない部分ね、そういったものはもらってきたりとか、それから段ボールメーカーさんでこう型でカタンカタンって抜いた後の残りの部分をもらってきたりとか、まあ、そういう一つは製造ものづくりしてるところで、こう端材というんですけど、そういういらなくなったものを使って、うん、それで子どもたちにとってはね、それは宝物になるんですけど、じゃあそれで物作ったり遊べるんですね。
あ、確かに面白い、組み合わせたりして面白いですよ、
はい、そう。あともう一つはそういう僕たちの暮らしの中で出てくる、さっきのペットボトルのキャップだとか牛乳パックだとか、まあ、そういったいらない生活の中で出てくるいらないものも、ちょっとこう知恵を働かして、ちょっとこうひねると、かわいい置物ができたりとか、お飾りができたりとか、まあそういうものが変身するというか、
そのぐるりぐるりしていくものの中でちょっと手を加えて面白くしていく、
うん、そう。
なるほど、
はい、
ありがとうございます、
はい。
それじゃ あのこの後僕たちが調べてきたエコに関することもお伝えしていくので、先生もぜひ一緒に、
はい、ぜひよろしくお願いします。
じゃあそのぐるりプロジェクトの面白い話も聞かせていただいたところで、みんな小学生のこの4人が町に飛び出して、町の人々にエコに対する取り組みについて聞いてきてくれたんだよね。
はい、
はい、
どこに行きに行った
の？
堀川商店街。それ堀川商店街の行って誰に話を聞いてきた？
店の人とか、
歩いてる人たち、
街の前に歩いてる人。
あ、なるほどなるほど。みんな街頭インタビューとかしたことあった？
あ、学校ではある。
学校でちょっとしてた、
うん、
あ、そうなんや。じゃあちょっとなんとかいい感じでできた、
まあ、
いい感じでできた、まあ、いい感じ、まあまあできた、まあまあ、じゃあそのみんなの頑張ってきたインタビューの様子聞いてみましょう。
こんにちは、私たちは二条城北小学校の4年生です。インタビューに協力してください。
はい、わかりました。
ゴミはどのくらいの種類に分けて出していますか？
ね、うちはね、ゴミの業者さんがいてね、だいたい段ボールとか、あの生ゴミは、あの段ボールと段ボールだけとかね、そう、あのそういうような、あの瓶とかは別なんですけれども、普通の生ゴミは、あの一切全部その専門の業者なんで持って行ってくれるんで、それで毎日あの出してますけどね。
ご家庭ではどうされていますか？
家の方はね、月曜日金曜日は生ゴミ、焼却できるゴミね、それから水曜日がね、瓶とか金物類ね、それから金曜日がね、プラスチック製品、その3つに分けて毎週出してますけどね。
ゴミ出しで困っていることはありますか？
ゴミ出しで困っているのがね、ネットをしててもカラスのゴミをあのひっくり返すのとね、あれは大変ですね。ネットをしててもね、あのゴミが多いとはみ出したやつがね、全部やられちゃうんで、あと掃除するのが大変なんでね、あれの手配はちょっとね、なんか考えてほしいあれがありますね。
エコという言葉を聞いてどんなイメージがありますか？
自分もボランティア活動をしてるので、身近に感じるというか、気をつけないといけないなっていうのを私生活上で思いながらそう感じます。
家の中でエコにまつわる取り組みはしていますか？
そうですね、まあ、普通に分別とか、あとはキャップを集めるようにしたり、それでワクチンになったりするので、そういうことはやったりしてますね。
家の中でエコにまつわる取り組みはしていますか？
本を作ったりする仕事をしているので、どうしてもあの無駄な部分が出てしまうんですけども、なるべくそういったこともないように使い切るようにしています。
ゴミ出しで困っていることはありますか？
ちょっと分別が分かりにくいものとかが多いので、やっぱり毎回調べて捨てる感じになってしまうのと、あとちょっとあの曜日が調べないと、この日にここに持ってかなきゃいけないとか、そういうものがちょっとややこしいなと思ったりすることはあります。
エコという言葉を聞いてどんなイメージがありますか？
大変難しい質問ですけれども、まあ、節約、できるだけ無駄遣いをしない、あと自分のことだけ考えずに周りのことを考えながら切り詰めていくということぐらいです。
家の中でエコにまつわる取り組みはしていますか？
できるだけ気がついたところは節電とか節約とかは努力してますけれども、結構手を抜いてるところがあるというのが事実です。はい、
ご協力いただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。頑張ってください。
ありがとうございます。じゃあインタビューの模様を聞いていただきましたが、皆さん結構いっぱい答えてくださいましたね。じゃあ、例えば今の話の中で節電とかいう話もあったけど、みんな家で節電とか気をつけてる？
たまに
気を使う、ね、結構身近な、あのそんなあのやりやすいことかなと思うんで、そういうのもあったり、あとやっぱりあのカラス生ゴミとかゴミにあのカラスが寄ってきてカラスに荒らされるとか、家の近所とかどう？あんまり、
いや、選手荒らされた。
選手荒らされた。
じゃあ今週
もうちの我が家の近所でも結構カラスがゴミを漁ってる姿をよく目にするけど、ね、結構そういうのもあったりするし、あとキャップ集めてワクチンにするっていうのをね、今日学校でやってるって言ってたけど、インタビューに答えてくださった方もやったはずらしいし、どうなのかな、やっぱり分別の方法とかはでもあんまりわからないことも多い。
お母さんと一緒に行った時はわかるけど、
ああ自分一人になってみるとちょっと難しいかな。学校とかでなかったりも面白いの？
あんまり、
その
そんなにあんまり。
プラスチックと普通のゴミで分けてあるけど、
ラスチックと普通のゴミで分ける？
なんか、うん、ゴミ箱が
2つ あるね。ゴミ箱、そうやね、駅とかゴミ箱分けてあったりするもんね。でもそういうの見ると分けようと思うけど、普段の家の中とかになるとどうやって分けたらいいんやろうとか、そういう感じかな。うん、あとそうやな、あのすごく聞いてていい言葉やなと思ったのは、エコで周りのことを考えるって言ってくださった方がいたけど、エコってどう、周りのことを考えるっていう意識でエコについて考えたことある？
うん、難しいね。
難しいね。でもいいことやね、周りのことを考えるって。エコって言われてみれば確かに周りのこと考えた行動なんかな、うん、地球のこと考えたりそういうこと、うん、分別ってさ、なんしなあかんっていうのは一応みんなの流れでもあるんやんな、うん、それはどこで教わった、分別をしようっていうのは。
別になんか教わるっていうか、なんか
学校で
なんて、うん、まあ学校の授業とか、うん、なんかなんてやろ、なんか変やけど自然的に覚えたみたいな。
あんまり考えたことなかったけど自然にそうしてる。
なんか分別しなかなって思って。
ああ、なるほど。
道とかに分別しようみたいな張り紙みたいなのがあるから。
なるほどね、そういう張り紙を見てやろうかな。学校とか家とかでは、
学校では家ではなんかお母さんがゴミ袋を開けてそこにゴミ入れて、それでなんかゴミの分別をしたりしてる。
なんか袋の色が違ったり、
うん、ああそういうの見て、ああなんとなく分別ってあるんやなっていう、あそういう感じね。なるほどなるほど。インタビューはほんで、やったことあるって言ってたけど大変でしたか？
うん、
大変だった。どこが大変だった？
まあ、さ聞いてまとめたりするのとか。あ
エコといえば、エコといえば、緑とか言ってる人
もいる。色のイメージとして緑色のイメージがあるってこと。あどう、みんなエコって緑色のイメージある？結構ある。なんでやろうね、なんか緑色のイメージ確かに僕もある気がするな。
なんか、なんてやろう、赤とかはなんか火って感じして、あのなんか、なんてやろう、何かが荒れてるみたいな感じするけど、緑は木が緑やからなんか自然的な感じ。
あ自然の色。あ確かに確かに。
木が緑ね。
確かにそうかもしれんね。ね、木なんかエコってすごい緑のイメージがあるな。あとなんか他に聞いてきてくれたことで。
なんか障害のある人だけストローとかを使って、で今私たちもストローを使ってるけど。なるべくストローを使わずに普通に飲んでゴミを減らすっていうの
は。確かにね、ストローを使わずに飲めるんやったらストローを別に使わなくていいやんっていう。確かにそれはそうかもしれないね。
プラスチックのストローやな。
ねえ、
うん、
なんかウミガメのね、
そうそう、今
体の中に入っちゃってとか、そういうのもね、あるしね。確かにそうかもしれない。ストローでも使っちゃう？
学校での給食に牛乳が出て、それをストローで飲まないと。
ああ確かに牛乳、確かにストロー、学校の給食の牛乳はストローで飲むのか、うん、だから例えば紙パックってなんかトイレットペーパーとか、
牛乳パックをなんかリサイクルしたら、うん、あのトイレットペーパーになる。
ああでそれを学校の牛乳パックでも、うん、確かにね、見たことある、トイレットペーパー学校の牛乳のパックから作った。僕も実は見たことがあって、そういうのもある。でもそこで紙はそうやってリサイクルしても、ストローはやっぱ捨てちゃうのかな。
ストローは汚いから
ね。えなんかそういうのもいろんな、これもね、うまいことエコにして変えていけることがあればいいなと思うよね。それではここからは新也くんが考えてきてくれたエコにまつわるクイズをお届けします。題してエコクイズというわけで、これから新也くんがエコにまつわるクイズを3問出題しますので、ラジオの前のあなたも僕たちと一緒にお考えください。シンキングタイムは10秒です。それじゃあ新也くん準備はいいですか？
はい、
はい、じゃあまず1問目お願いします。
ABC の意味は何でしょう。 A リデュース、 B リユース、 C リサイクル。
はい、じゃあシンキングタイム10秒です。どうぞ。
いや、なんかリサイクルは分かるけど、あのもう一回なんか違うものとかにあの作り直すっていうか作り変えるっていう意味。
ああ、なるほどね。 OK、 考えた。みんな考えた。よし、じゃあ答え何やと思う。 A が、
A がリデュース、B がリデュース、リユース、C がリサイクル。
はい、じゃあ A、B、C それぞれ。じゃあまずリデュースの意味何やと思う、知ってる？リデュースの意味。
再利用とか、
ね、再利用。おお、もう一回使うと思う。
もう
一回。ああ、なるほど。じゃあ B のリユースは何やと思う。
似てるけど再生したりする。
ああ、再生する。おお、ちょっと難しいな。再生する。じゃあ C のリサイクルは
何やと思う。もう一回作り変える。
作り変える。おお、なるほどなるほど。じゃあ先生は、
うん、リデュースっていうのは一番難しいかもね。なんだろうな、リデュースっていうのは多分なんだろう、減らす。
あ、減らす。
うん。
ああ、なるほどなるほど。
使わないというか、できるだけ、
はいはい、ゴミ
を出さない。
ああ、なるほどなるほど。
っていうのはリデュースだと思っちゃうかな。
じゃあ、さあのどうなんでしょう。じゃあ正解発表お願いします。どうぞ。正解です。
答えは、A がリデュース、リデュースが、ゴミを減らすことで、B のリユースが、再利用で、C のリサイクルが再生です。
はい、ということで、うん、先生お見事でした。
いいえ
再生っていうのが実はリサイクル でリユースっていうのが再利用。
再利用、
うん、もう一回使うということで、この辺がちょっとややこしいよね。
うん、
はい。でこの3つのこの単語は何なんですか。
3R。
3R、 3R って何。
リサイクルとリデュースとリユースの、一番最初のリ、リが英語で R だから 3R。
あー、エコのキーワードというかそういう言葉、あのエコを象徴するような言葉で、みんなこれ学校とかで習ったかな、 3R って。習った。
習ってんの。
じゃあ結構みんな、じゃあ忘れちゃってんのよな、 3R が学校で習ったけど。じゃあそういうことで 3R のことが分かった上で、じゃあ2問目いきましょうか。じゃあ2問目お願いします。
透明と黄色の、ゴミの袋は、ABC の、ゴミは、どちらの袋に捨てればいいでしょう。 A ビールの缶、 B プラスチックのゴミ、 C ティッシュのゴミ。
はい、じゃあシンキングタイム10秒です。お考えください。もう一回問題言ってもらっていい。
A ビールの缶、 B プラスチックのゴミ、 C ティッシュのゴミ。
でこれが透明かそれとも黄色か。はい、じゃあそこまでです。じゃあみんな、じゃあまずビールのゴミ、どっちや、どっちの袋に入れる、黄色か透明か。
よく見るのが、透明の方。
あ、透明に入れる。
透明
に入れる。じゃあ B どっちに入れる。プラスチック、どっちに入れる？
なんかお母さんが分別してる時に見たけど、なんか黄色っぽい色。
黄色っぽい色やった。じゃあ黄色かな。じゃあ C の？
ティッシュの。
ティッシュのゴミ。ティッシュ使った後のゴミは透明か黄色かどっちやろ？
いや、ティッシュっていうか、なんていうの、紙で作られてるものとかゴミ捨てる時は、なんかお母さんは黄色の。
黄色？さあどうなんでしょう。じゃあ先生は？
黄色は燃えるゴミかな。
透明は燃えるゴミじゃない。
透明は燃えるのもあるけど、透明はあれちゃう、 リサイクル、リユース、なんかもう一回回収して 再利用したりするゴミ。違うかな。
どうなんでしょう。じゃあ正解発表お願いします。
A のビールの缶が、透明で、 B のプラスチックのゴミが、透明で、 C のティッシュのゴミが、黄色です。
はい、ということで、じゃあやっぱり先生のおっしゃった通り、燃えるゴミというか燃やすゴミっていうのは黄色になるんでしょうかね。そう、
結構燃えるけどね
燃やそうと思えば、
はい、
燃やそうと思えば燃えるけどということで、 だから普段使う、普段出る生ゴミとかはどっちに入れたらいい？
黄色か。
生ゴミとかは黄色、うん、で、ビールの、そういう瓶とか、うん、そういうものは透明っていう。この区別もね、あんまりお母さんとかお父さんがしてても自分ではあんまりやったことないよね。あんまり知らなかった。でもみんな袋が2種類あるのは知ってたよね。
それは知ってたけど、あんまり使わない。
ああ、何の使い分けやろうっていう感じで、ね、じゃあ今日また勉強したら家帰ってやってください。じゃあ最後の問題、3問目お願いします。
どちらが正しいでしょうか。A、ゴミは、同じ日に一緒に出す。 B、ゴミは 別で違う日に出す。
さあ、じゃあ10秒お考えください。どうやろう、同じ日か別々の日か。それゴミの種類によってってことかな。ゴミの種類によってどういう風に出したらいいでしょうか。はい、じゃあ10秒そこまでです。さあ、どうも、ゴミって分けそれぞれ違う日に出す種類によって、
なんかお母さんにゴミ捨て頼まれた時がなんか自分持ってってんのにまだ家にゴミの袋が残ってんのになんか持っていかへんからなんか B かな。
ああ、なるほどなるほどなるほど。じゃあゴミの種類によって分けてて今日はこれっていう風にしてるんかなって。ああ、じゃあどう思う。
私もなんかお母さんが水曜日はこれ持って行ってとかお父さんに相談してるのが聞いたことがあったから私も B かなと思う。
おう、 B どう思いますか。
私も B だと思います。
みんな B です今のところ。じゃあ先生はどう思いますか。
多分その日によって違うんじゃないかと思うんですけど。みんな出したことある。
出したことある。
出したこと
ある。
毎回出してる。
ああ、そうなん
や。毎回出してんの、偉いね。
じゃあ全員 B っていうことで最後ぐらい正解したいところです。です、ね、じゃあ答えはどうでしょうか。
正しいのは、B が正解です。
はい、おめでとうございます。全員正解です。でゴミは種類によって出す日が違うね。ということで袋も違うし出す日も違うというのでみんな勉強になったね、うん、はい、はい、じゃあクイズでエコについて勉強したところで、ここからは、僕マー君がイギリスに今留学中ということでイギリスのエコ事情をちょっとだけお伝えしたいなと思います。イギリスのイングランドでは2015年、今から3年前にビニール袋1枚に5ペンスの税金っていうのがかかるようになったんですね。5ペンスって大体日本円で 7,8 円。ゴミ袋1枚 7,8 円ってどう、高い、
ちょっと高い
かな。でこれ何がすごいというか、レジ袋の使用っていうのがこれ税金によって 85% 減った。 85% で開始から1年目だけで60億枚のレジ袋が削減されるのがある。で日本でも今スーパーとか結構レジ袋有料のところ増えてるよね、うん、どう？
フレスコとかなんかフレスコとかにもなんかレジ袋とかが小さいのが2円で、大きいのが5円ぐらい
だ。だから結構僕らにとってもね有料化って身近になってきたけど、それ3年前からやってる。でそれでレジ袋が減ったっていうのもあるんだけど、どうやらエコバッグがすごく売れるようになったらしくて、でいろんなスーパーとかなんか観光のお土産屋さんとかでいろんなエコバッグを売り出してて、なんと日本人の中でもイギリス土産としてエコバッグが人気になってるらしいよ。でやっぱ安いエコバッグは安くて、でデザインもみんないろいろ凝ってて、で何より実用性があるっていうのですごい買いやすいし渡しやすいお土産になってるらしいです。どう、エコバッグとかもらったら嬉しい。欲しい。そうイギリスの結構ねエコバッグおしゃれなものも多くてすごいお土産に向いてるかなと思います。で実は日本にはあんまりエコバッグ売り出してるところ見たことないかもしれないけど、風呂敷ってちょっと前に日本でブームになったの、
はい、
覚えてますね。そうで、それが実はイギリスとか外国人のお土産にも人気になってて、僕もイギリスでエコバッグじゃない風呂敷をお土産でもらった、息子さんが日本に来て、で京都に旅行に行って、それでお土産が風呂敷とその風呂敷の包み方を解説した本やったっていう
のがあって、その日本語と英語で風呂敷の包み方が解説してあるて、そういう本まであって、でよく考えてみるとエコバッグも風呂敷もやっぱレジ袋とか袋とか包装とかを削減できるから、ある意味こういうのが流行するっていうのはエコにとっていいのかなとか思ったりするんですけど、どう思う？風呂敷とか知ってる？
風呂敷はお母さんが結構よく使わはるから。
ああ、じゃあお母さんが結構エコ志向の強い人かもしれんね。じゃあ風呂敷とかエコバッグとか
がたまにお弁当に包んだ
り。ああ、そういうのもいいよね。おしゃれやしね。
エコバッグはなんかお母さんがなんか持ってってるから、あんまり袋とか。
ああ、確かにエコバッグは結構みんなお母さん買い物とかで使ったりしてるかな。
俺もお母さんとかは、じゃあ僕もお母さんとかおばあちゃんは2、3個所持して、エコバッグを2、3個所持してるから、それで買い物に行ったりして。
なるほどね。じゃあラジオを聴きの皆さんもぜひおしゃれなエコバッグを一つお持ちになって買い物に行ってみてはいかがでしょうか。ということで、京都府地域メディアネットワーク特別番組として京都府の協力で30分にわたりお届けしてきました暮らし楽しむ親子すくすくプロジェクト、早くもエンディングの時間となります。みんな初めてのラジオ番組どうでしたか？
楽しかった。
楽しかった？
ちょっと緊張した。
ちょっと緊張した。実を言うと僕も非常に緊張しました。初めてのパーソナリティということで、エコについてどう、今まで考えたことあんまりなかった？
ちょっとはあった
な。やってみればやるけど、なんか
分別とか、なんていうの、なんていうの、エコって考えへんくてもなんか自然ってやってる。
あ、じゃあ今日それがあエコなんやって今までやってきたこととエコということが結びついた感じかな。学校でエコってなっててもみんな結構覚えてなかったりとかしてたもんね。今日そのお勉強にもなったし、エコのことも気遣えるようになればいいね。ということで、明日も同じ時間に防災をテーマにお届けいたしますので、こちらもぜひお聞きください。じゃあ今日は皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあせーの、
さようなら。